この番組を収録しておりますのは6月26日の土曜日なんですけれども、今日大阪の門真市の門真市駅京阪電車ですねの真ん前にあります泉屋の中に海洋堂ホビーランドが今日にぎにぎしくオープンでございます。おめでとうございます。私昨日6月25日この海洋堂ホビーランドのマスコミ向けの内覧会というのがございまして、リリースをいただいておりましたので私も出かけてまいりました。海洋堂といえばですね、いろんなフィギュアですとかいろんなものの本当に有名な会社でありまして、あっちこちにフィギュアのミュージアム的なものがございます。滋賀県の長浜市にも黒壁スクエアのところにフィギュアのねミュージアム大きなのが新しくできておりますね。私そういったところ全部こうほぼほぼ行っておりますが、今回この海洋堂ホビーランド、なんと言いましても海洋堂のお膝元門真市にオープンするということで、もうどんなだろうワクワクするなと思って行ってみたんですけれども、もう予想を超えておりましたね。単なるフィギュアだけのその展示ではなくて、もう海洋堂の歴史そのものをですね展示しているという、昔のその最初一坪半で始まったそのプラモデル屋さんの海洋堂のそのお店の再現から始まり、いろんなですねそのコレクションだとかそういったものがですねずらっと展示されていまして、さらにはそのフィギュアを作るそういう何でしょうか、フィギュア教室みたいなそういうワークショップ的なことができるスペース、そういったものも用意してありましてね、これは本当に模型ファンならずっともうちょっと行きたくなるそういうスポットが門真市に新しくオープンをしたということでございまして、本当におめでたいわけでございます。小1時間中を見て回りまして、で中で知り合いのマスコミの人たちの「あどうもこちは」とかっつって挨拶しながら、取材を進めて、私も写真をバシャバシャバシャバシャと撮ってですね、もう本当に何でしょうか、一般のお客さんがまだ入ってませんから結構余裕があるんですよ。ゆっくりと見ることができまして、で今日あたりはすごいんじゃないですか、ものすごい行列ができてるんじゃないかと思いますけれども、皆さんもね、落ち着いたあたりでまた足をお運びになってみてはいかがかなと思っております。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門、今日も一人です。アシスタントが帰ってくるのは7月に入ってかららしいです。そして FMC 九州、今日は新鍋 FMC スタジオにいらっしゃるようですが、この方々です、どうぞ。
キラウヤ優子と
イベリトウエダです。
上田君生きてた？なんか時々ツイッターでなんか俺のなんかリツイートだかいいねだかやってくれるんで、生きてんだなっていうのは分かってましたけど、どうなんだろうなと思っておりましたけど、生きてるようで何よりでございます。キラウヤさんも、生きてるようでよかったですね。
はい、生きてますね。どうにかこうにか生きてます。
今日は新鍋、珍しく新鍋からなんですけど、どうですかね、
はい、
鳥はいないでしょうね。鳥
はいないです。
ああ鳥結構
だってここら辺来ないでしょう。
いやそれいないわけじゃないですよ。周りほら結構木々がありますし、そういえばなんか俺知らないんだけどさ、その新鍋のさ、はい、スタジオの周りの植木がこう植わってっしょ、何本か家の周りに
植木
がさ、あれがなんか伸び放題になってるって聞いたんだけど、どうなの？なんか
いや見てないです。
ちょっと上田君なんか高枝切りバサミかなんかで切ってくんない？それよかったらちょっと剪定しといて、なんかちょっとあの木がうるさいっていう話らしいんで、なんかちょっと見といていただきた
い。
よろしくお願いします。
考えておきます。
お願いします。まず最初の、そうだその海洋堂ですよ。海洋堂、木村さんもあれですよね、滋賀県の黒壁スクエアの長浜の行かれましたね。
はい、行きましたね。
あれよりすごいですよ。 あれより。
なんかそれっぽいですね。ツイッターで上がってたけど、すごいですね。
で、まあ、その海洋堂といえば、もともとはですよ、本当に先ほど言いましたように、プラモデル屋さんなわけですけれど、ちっちゃなプラモデル屋さんで、それがその、なんか、その子供に対するアプローチの仕方が抜群だったわけですよ。それで一気にそのお店がでかくなっていったという、その歴史があるわけで、そもそも、エピソードがありましたね。その社長の、まあ、社長といいますか創業者ですわの方がですよ、もともとは森口市であったやってたか、なんだか貸し本屋の一角を使って、始めたというね、宮脇さんという、今御年93歳かな、
館長さんやっぱすごいっすね、あの生き様が。
でそうなんですよ。だからその最初に子供のためになんかちゃんと商売やんなきゃなと思って、それでどうしようかなっつって、木刀がどっちに倒れるかで決めるっていう、それでプラモデル屋っていう方に倒れたので始めたということですよ。で
商売も転々としてたわけでしょ。
もともとはプラプラしてた人らしいですよ、
ね、それがすごいなと思って。
それでまあそのプラモデルの確かに昭和の頃の大ブームというのがありまして、その時代にまあ波に乗った、そして売り方アプローチの仕方がとてもうまかったということで、一気にこの海洋堂の名が広がっていくということですよね。
で、私ね、息子さんが専務なんでしょ。
そうそう、後継いでいるわけですよ
ね、は
い、
そうすげえ。
で今回はいろいろとこうそのベテランの方々がそのコーナーに立っていて、そのコーナーを全部こうマンツーマンで説明をしていただきましてね、これはこういうものなんですと、あそうですかって言って、もうほんと感心しながら聞いて、それでこう入っていったら、うん、なんか変な珍妙な格好してるじいさんがテーブルに座ってるわけですよ。それで、なんだと思って、でなんかこう各社毎日新聞とか読売新聞とか写真バシャバシャ撮ってて、それで俺も並ぼうと思って、その後に並んで私も左肩に報道って腕章つけてましたから、それでそれで、でもすぐ分かりましたよ、その宮脇さんだっていうことが本物だっていうんで、それですいません写真いただきますって写真パシャッと撮って、それで一緒に暇してた誠之助を連れてってたんですけどで誠之助もじゃあ私も一枚撮らせていただきますとかって写真なんかスマホでパシャッと撮ってたんだけど、結局あのじじい誰なんだって言っててですね知らないで撮ってたというですね、もうちょっと説教しておきましたけどもね、ということがございました。まあぜひね、皆さん門真市ね、なかなか行く機会ないと思いますけれども、京阪電車で淀屋橋から、行っていただきたいと思いますね、特急に乗ったら通り過ぎますからね、準急に乗っても通り過ぎますからね、各駅停車しか止まりませんから気をつけていただきたいと思います、最初のお便りいきましょう、佐賀県佐賀市からいただきました。43歳行政書士、ラジオネーム大バカ森食堂の思い出。
ありがとうございます。
今年中学に入学した娘から天体望遠鏡が欲しいとねだられ、今度のテストで何位以内、丸位以内って書いて、何位以内に入ったら買ってやるよと約束していたところ、見事その何位以内に入ってしまい、親父のへそくりがつゆと消える悲劇が展開されております博覧狂気な榎田師匠も当然ご存知の通り、その昔ビギナー向け天体望遠鏡なんてものはそれこそ 4,5 万出せばそこそこの製品が各メーカーからたくさん販売されていたものですが、最近のカタログを見て先日を覚えました20万円以上がザラというすごい展開、これも先日 QIC で取り上げていたビッグマックの国際的な価格の格差に通じる、その国際価格のなせる技なのでしょうか。結局へそくりでは足らず8回ローンで何とかしましたちなみに購入したのは定価85,800円かっこ税込み、150mm 反射望遠鏡の赤道儀ですということでいただきました。いいや使いましたね。まあまあな、ミザールですねこれ多分ね、値段からするとね、ということで、天体望遠鏡に前から本当に目がない
嫌いですよ。何もないですよ。本当に
どんな天体望遠鏡が
全く興味ないですね、はい、
天体望遠鏡がもし目の前にあったとして何を見てみたいですか。
空を見るだけです。
空だと、空を見るのもいいんですけど、だいたい天体望遠鏡というのは星、星だとかそういったものを見るものなんですけど、
はい、
それ何を見たいかと聞いとるんですよ、その。星にもいろいろありますよ。
いや、星、
星の数ほど星がありますからね。
だってそんな星ってそんな分かんないですよ。
知ってる星を言えじゃないですか。なんかあるっしょ、こんだけ惑星も太陽系にいるんですから。
オリオン座とかそういうことですか。
オリオン座を天体望遠鏡で見たいんですか。
オリオン、いや分かんないですよ。
オリオン座の
星の名前は何ですか。
え、何ですか。
星の名前一つずつあるんでしょ。オリオン座って 1,2,3,4,5,6,7 もちろん
ベテルギウスとかありますよ、もちろん。
ねえ、うん、星の名前は知らないですけどね。
あんまりそんな遠くの恒星を見たってただ点なだけですからね。
何を皆さん見るんですか。
まだほら惑星ですよ、大体惑星。
え、惑星って惑星
今惑星って言ったの今。惑星ってなんだよ惑星って。
すいません、口がまめらんとですよ。もう
年なんです。惑星、年は上がってるけど惑星は、はい、惑星が何ですか。何です
け。惑星見れるんですか。
惑星見れるんですか。それ番組のタイトルにしましょうか。惑星見れるんですかっていう、なんか大泉洋かなんかが出てくる番組を作りましょうか。なんか
天体望遠鏡でも、はい、あの土星とかも見れるんですか。
見れますよ。それ大体そういうの見る、
そんなすごいん
ですか。そういうの見るために天体望遠鏡買うんでしょうが大体。
星とかじゃなくてですか。
星とかを
惑星が見たいがために、
まあ、大体あのそこら辺で売ってる天体望遠鏡で見えるのは、例えばその太陽系の惑星であったり月であったり、大体そういうもんですよ。そんなね、遠くのそのものすごいその天体のやつを拡大してみるなんてことはもうまず無理ですから、それは。
彗星とか見れるんですか。
彗星は
見れないか。
彗星ってすいません、どっちの彗星ですか。あの太陽系の方の彗星ですか、それとも
大
規模星の方の彗星ですか。
陶器
星じゃありません。あの株にいくらかけるとかそんなんじゃなくて、ほうき星です。
ほうき星、いや、まあ、全然わからんですね。
ほうき星だから、はい、ほら
惑星の方です。惑
星の彗星見えますよ、もちろん。
金星も見れる。
も見れます。
地
は見れません、自分とこですから。
地火星、木星、
はい、水金地火木、
水金地火木、
はい、次は
土星
を偉いね。次は
水金地火木の天王星、あ、違う、
まあいいや、まあ許したいよ。天王星、はい
はい
はい
はい、
水金地火木土天、はい、次ました、あと2つ。
どっちかなんですよね。
まあまあ、
なんかいつもなんか変わってるんですよね。
まあまあ、
海王星
いいですよ、いいですよ、はいはい
はい、
それで終わっていいです。
冥王星はなくなったんですか。
冥王星惑星じゃなくて準惑星になりましたから、
はい、あ、だから落ちたんだ、ランクが。
はい、そういうことです、はい、
あ、
一時期あの十数年前は水金地火木土天冥界でしたけどね、冥王星の方が近かったっていう時があるんですけど、あ、まあともかくまあ何ですか、あの惑星は見ようと思えば見れますが、ちゅうてその、うん、まあビギナー用のやつではなかなか、その
いくらぐらいのものを買ったら見れるんですか。
100万。
あ、じゃん惑星見れないじゃないですか。
しかもそんなに綺麗には見えない。そら、
じゃあもう普通になんかそういうあのですか、博物館で今見れるのかな。
いや、だから例えば天文台で一般公開してますとか、
そういうでっかい、ね、でっかい機械じゃないと見れない
でしょ。でもね、それで見てもね、もう見て、
じゃあやっぱ
ゆらゆらゆらゆらしてるのよ。ゆらゆら、これあの空気の揺らぎがあるもんですから、シンチレーションって言うんですけど、空気の揺らぎによってやっぱそういうあのものすごく倍率を上げて、ね、拡大をしてるので、その星がゆらゆらゆらゆらしてるわけだから、こうピシャッと止まって見えるなんてのはね、年に1回あるかないかぐらいなんですよ、その空気が安定してるなんてのはね。大変なもんなんです
よ。じゃあその娘さんは何を見たいがために
星を見てみたいんでしょう、はい、まず最初におそらく見てみたいのは、おそらく月のクレーター、おそらく
月のクレーター、
続いて土星の輪っか、で、まああとちょっと努力して木星の大赤斑でしょうね。あの頭の中で大きな赤斑をあの思い浮かべた木田植子さんのことと拝察申し上げますけれども、お母さん始まっちゃったの、じゃあ今日は お赤飯にしないとね、そうね、大赤飯ね、とか、そんな話じゃないわけでありましてですね。
それはわかりますよ、失
礼です。え、木製の大赤飯知ってんですか？
いやいや、だけそっちの赤飯じゃないのはわかります。
ああ、いや、だから木製の大赤飯を知ってんですかって聞いてるんですよ。大赤飯。大きな赤い。
ほら、字のごとしでしょ？
字の、
大きな赤い。反転みたいなやつでしょ。
まあまあ反転とか痕跡ですよね。
でしょ、
ええ、
ですよね。
もう何万年、ひょっとしたら何億年か続いている巨大台風ですけどね。ええ、まあまあそういう。
え、中学生の娘さんでそういうのが興味あるってすごいですね。
いや素晴らしい。いやだから一番ね、興味を、天文だとかそういったものに興味が来るのって多分これぐらいの年だと俺も思う。俺もそうだったから。だからその時代に天体望遠鏡っていうものがね、すっと手に入る時代っていうのは実は素晴らしいわけですよ。
あ、今の時代がでってことですか？ええ、
で本来ならばそういうことができてなきゃおかしいんだけど、今ここでその大ばかり森食堂の思い出が書いてあるのが実は鋭くて、天体望遠鏡って日本製の天体望遠鏡っていうのはやっぱ優秀なんですよ、国際的にも未だに。で、その国際的に売れる値段っていうのはあるわけですよ、その世界中の経済に合わせて。だから、はいはい、その当然高くなるわけですよ、
うん、
ええ、だからその国際価格に合わせちゃってるから日本でその、うん、売る値段はどうせとしたら高くなっちゃうわけですよ。
じゃあ、ええ、海外だともっと安く入るってこと？
いや安く入るじゃなくて向こうの人たちの経済力からすれば
そう
別に買えちゃう値段なわけですよ。そのとは日本人が貧乏になっちゃって買えなくなってるってことですよね。
そういうことか、
ええ、だからまだ俺らが中学生ぐらいの頃の方が日本がまだ金持ちだったってことですよ、逆に言いや、
うんうんうん、
ええ、だからもうどんどん貧乏になっちゃって、うん、だこの間からカメラが高くなったとか俺言ってっしょ。あとほらバイクとか車もみんなそうですよ。それで一部のね、なんか保守寄りでネトウヨみたいなやつらが、いやそんなことないんだよ、性能が上がったから高くなったんだよとかっていろいろ言うんだけど、性能が上がったからっつって高くなってないのはテレビの姿を見ればよくわかるでしょ。テレビジョン受像機がね、30年前のテレビジョン受像機とどんだけ性能が上がっとるの、今のテレビ。それで値段はどうなったねって話ですよ。もうね、それはやっぱり日本で作ってないからでしょ、それは。
うん、
それは中国とかで作ってるから、そのまだ日本はその値段で買えてるだけで。あれが例えば、本当に日本が作って、それでその海外向けに当たり前にやってるんだったらちょっと違ってたかもしれないですよね、状況がね。まあまあそれはまあテレビの世界はちょっとまた別個かもしれないけど、まあともかく天体望遠鏡をぜひね、こう興味のある人にはぜひ持ってほしいと私も思いますね。だからなかなか買えない人もいるでしょうから、その場合にはもう
天体望遠鏡って寿命ってあるんですか？
はい、使い方次第でしょう、それは。大事に使えばそんなにすら壊れるもんではないですよ。ええ、それは雨ざらしとかにすれば一発ですけど、
うん、
それは普通に大事に使っておく分には全然さ100年でも持つでしょ、あんなものは。
ええ、
でまあそのレンズの性能だとかね、そういったものは年々やっぱり良くなっていって、例えばその昔ね、そのまあ、今もありますけど高橋っていうカタカナで高橋って書いたりしますけど、有名な天体望遠鏡のメーカーがありますけど、その私がまあちっちゃい頃だったら中高生ぐらいの頃は、三枚玉アポクロマートってやつがまあありましてですね。で今やもう高橋も二枚玉になってますからね。分かんないと思うんですけど、レンズのガラスが昔3枚使ってその性能を上げてたんですよ、苦労して。それを今は2枚でやれるようになってるという、もう、しかもそのガラスじゃなくてフローライト、ホタル石珪石って言いますけどね、そういった光学、光の学問と書いた方の光学性能がとても良い素材を使って、もちろん高いんですけど、そういったものを使ったそのレンズだとかがどんどんできていって、性能はさらに良くなっているという。そしてまあその、天体望遠鏡のチェル三脚であったり、その土台になる経緯台とか赤道儀っていうそういう土台もその精度がどんどん良くなって素晴らしくなっているわけです。でそれと同時に値段も上がっていっちゃったっていうふうに見えるけど、そうじゃなくて日本人の賃金が下がっちゃったという悲しい話で、だから本来ならば将来優秀な天文学者になれるかもしれないその逸材を育てきれない 時代に今なりつつあるのかもしれないっていう、ちょっとこれは大人たちは危惧しておいた方がいいんじゃないかなというふうに私は思いますがね。続いて東京都目黒区からいただきました。44歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
先日駅のホームでいつものように電車を待っていると、 7,8 人の男ども、まあ20歳代から40歳代ぐらいと書いてありますね、が望遠レンズのついた一眼レフを持ってわーっと集まってきて、反対側の線路を通過する貨物列車をわーわー叫びながらバシャバシャ撮ってわーっと去っていきました。特に迷惑というわけではなかったですが、異様といえば異様でした。でも彼らはあれで楽しいのでしょうねって言ったね。どっかちょっと突き放したお便りいいですねこれね。まあそいつら楽しいんですよ多分それで。十分楽しいんだと思いますけど、もうそのわーわーがね、気にならない程度だったからよかったんでしょうけど、これ結構うるさかったら本当うるさいっすよ。この間京都の鉄泊に行った時もいましたけどね、あそこの屋上のちょうどね、
屋上ね、
東海道本線とか新幹線とか、ね、見えるところがありますけど、あそこにやっぱりその撮り鉄がうじゃうじゃいましてね、あと1枚、あと1枚だけ撮ってから帰ろうやとかって言ってて、もうよかろう、もう散々撮ったろうとか思うんだけど、なんかそれで、次は来るで来るで、やっぱ来るで、あ、来たねとか言いながら、もうバシャバシャバシャバシャって撮ってましたけど、なんすかね、あれ、いや、まあ、俺もね、いや写真はもちろん撮る人ですし、撮る人っていうか、まあ、自分で言うのもなしけどプロですけど、別に撮りたいと思わないんですがね。
撮り鉄って何ですか、写真を撮りたい鉄おったってことですか。
まあ、そういうことですね。
写真を撮り鉄ってことですか。
そうで、あとさ、駅だとかその、ね、鉄道の音を撮る人、音鉄、あと乗って楽しむ人が乗り鉄、とかじゃないですか。
あ、そうなんだ、
ね、他にあるのいくつか。俺はもうそれ以上知らないけど、時刻表を見て夢をこう膨らませる人もいるでしょうし、それ何鉄っていうのか知らないですけど、時刻鉄っていうの知らないけど、時刻鉄ってやばいよねそれ。
いろんなあれオタクがいるわけですね。
今カラスですか。
は、
今カラスかなんか鳴いたような気がしますけど、ね、なんか後ろで
夜泣き
あ、そうですか、ちょっと聞こえ
わかんないですけど、
結局熊本ってなんか鳥が増えてないですか、なんか。
まあ鳥は多いですな。
熊本ってあれでしょ、人口が減ってんですよね、大阪と一緒で。
あ、そうなんですか。まあ確かに、
鳥が増えてるのかもしれませんよ。そのうち鳥だらけになって鳥についばまれるかもしれませんよ。ヒッチコックの鳥状態になるかもしれないので気をつけていただきたいと思います。
はい、
まあねえ、何がしたいのか、いや、まあもう何がしてて写真撮りてんだっていう話になるでしょうけど、
それを撮ってですよ、なんかアルバムかなんかにするわけですか、それともデータに残してパソコンで、
いやー、こう何
眺めてるんですかね。
ネットでブログに上げたりする人もいるでしょうし、その鉄道雑誌に投稿して賞を狙う人もいるでしょうし、単に撮って自己満足でニヤニヤしてる人もいるでしょうし、いろいろでしょう。でそれのその例えばその珍しい電車とか珍しいその機関車とかを撮れましたっていう部分で喜んでる人もいるだろうし、そうじゃなくて当たり前にいつも走ってる当たり前のその日常の風景なんだけれど、それを切り取って、まあ一つのストーリー性のある写真に仕上げていくっていう人も中にはいるだろうし、まあいろいろだとは思いますよ。
で、なんか鉄オタとかですよ。なんか格好で似てきますよね。
鉄オタが格好が似てるってのはどういうことですか。
なんか同じ風にし、だからどれも同じ人にしか見えない。だからほら、若い子、私がほら、アイドルとか見るけど、誰が誰だかわからないっていう、なんか似てきません？格好が。そうでもない？
いや、まあ、広い意味で言えばさ、例えばその写真撮る人とかって、やっぱカメラマンベストとか着る人いるじゃん。
ああ、そういうこと。
それほら、釣りをやる人がみんな釣りの同じような格好してんじゃん。そうだよ。ゴルファーがみんな同じように見えるのと一緒じゃない？それは、多分。 さそれぞれ顔も違うし、うん、俺なんかこう持ってるそのカメラもキャノンね、うんうん、
あ見るとこは違うってことですね。
いないな、あのパナソニック少ねえなとか思いながらこう、うーん、あーそうなんだとか、うーん、レンズ、おシグマ、シグマ、あシグマ、へえ、枯れないんだなとか、そういうようなことを思いながら、まあ見て、まあ今もシグマだいぶ高いですけど、昔と違いますからね。失礼しました。昔シグマタムロンなんてのは大体もうあの金がない時に頼りたいレンズメーカーだったんですけど、今は違います。で、まあまあだからいろいろですよ、うん、ただね、この鉄オタとかなんとかってことで鉄だからとかなんとかじゃなくてオタとつく人オタ、うんうん、アイドルオタクも含めてアニオタも含めて何でもそうですけど、うんうんうん、オタって人はなんであんなに声がでかいんだろうね。
まあ
そのさ
でかくない人もいると思うんですけど、ね、
いやいないみんなでかい。
いないで言い切った、うん。言い切っちゃった。
うん。あのね、会話を誰かに聞かせたいと思わないとできない声の出し方をしてるのよ。わかる？例えばさ、私が、ね、上田くんでも、木田さんでもいいけど、こう、どっか1対1でいて、なんか話をするじゃん。なんでもいいけど、うん。例えば電車の中でも、バスの中でも、居酒屋でも、どこでもいいですよ。その、ね。どっかで話をしてるときにさ、あの普通はさ、普通でさ、昨日もこんなことあってさ、なんとかがあってね、で、まあまあ、まずまあほら、まあちょっと冷えてるうちにこのビール飲みないよとか、あほら、焼き鳥も温かいうちにねとかって、俺は丹波哲郎かみたいな、なんかそういうような、それで、そんないいことがあったんなら早く聞かせてくださいよって、それ砂の器だろうとかっていう、そういう普通の会話のするときにさ、普通の声でしょ、みんな大体。大体普通の声なんですよ、ボリューム的に。よほど周りがその、すっごいガヤガヤしててうるさいところじゃない限りは普通の声で喋ると思うんですよ。ところがそうでない、シーンとしてるところであろうがなんだろうが、必ず周りに聞こえるように知識をひけらかすっていうのがまず一つ、オタの典型的な、まあ、姿ですよ。あのね、これは阪急電車がね、そもそもね、この小林一三っていう人がね、創業したんだけれどもね、その小林さんって人が偉くてね、とかって、それを大きな声でこう、車両の中にみんな響き渡るように喋るのが大体、オタの人で。もうこの間も言いましたから、本当に。で、で、自分のね、自分の姿をこう思い出すわけです。私が例えば18区ぐらいの頃、17、18だな、の頃っていうのは完全に私もその、オタでしたから、人間としては。オタでしたからって嫌ですよね、なんかね。一歩間違ってた地雷言トークで、エタでしたからみたいな話になってくるとすっごいやばいんですけど、エタ否認とかっていう、こういうトークができるのは QIC だけ。ということで、それで、そういう私がね、かつてオタだった時にはですね、もう本当に声がでかかったです。知ってる知識を本当に周りにですね、100メーター四方に広げるぐらいの布教活動をやってんじゃないかってぐらいに声を張っていたんですよ。だから、その頃に、オタをやってたおかげで、現在もこうやって声が出る、声の仕事が、こう、務められるっていう、その基礎ができたのは、オタだったからです。まあ、だから、彼らも、きちんとそこで人格をもう一遍矯正して、で、その、声のボリュームをその必要な時と不必要な時には抑えるとかっていうテクニックをちゃんと身につけて人格を整えていけば、私ぐらいのステージにはなれるかもしれないなっていうことを申し上げて私からのご挨拶に変えたいと思いますけれども、だから、声はでかいですよ。あれ、なんでだろうなと思うんですけどね。木原さんの周りにはいないですか、声のでかい人って。
声のでかい、いますよ。
大体こう。で、
そういう人に限ってですよ。なんか蚊に触る声なんですよ。
そう。わかるわかる。
気持ちよくないんですよ。
蚊に尺に触るね、喋り方をしてるのよ。わざわざ。
そう。
あのね、聞かせようって、こう、ぐさぐさ来るから遠慮がないわけ。だから、うん、うるさいな、こいつっていう、別にいいんだけど、別に喋ってる内容足して、すごいことを言ってるわけじゃないんだけど、声が一時、うるせえな、こいつなんだよ、お前静かにしねえんだよな、とかって言いたくなるような、まあ、 人が多いというのは確かで、
あれそもそもボリューム間違ってますよね、本人のボリューム。
だからボリューム感覚が麻痺してるっていうのがどうもオタの、
うん、
生態。
オタ以外でもいますけどね、普通のいい感じ、ね、
あ、まあ、特に私の場合は本当にね、その若かりし頃はまずアニオタであり、漫画のオタであり、鉄オタであり、カメラオタであり、アイドルオタであり、ほぼほぼ全てのオタを全て総なめにしてきた、まあ、言ってみれば本当歴戦の強者ということになってくるわけでございまして、そらあのままの人生で歩んでいたらそら嫌われてましたよ途中でね、俺だいたい22、23ぐらいから緩やかに軌道修正を始めて、軌道修正が完成したのは35、6ですね。時間かかりましたよ。だからその間に相当に友達もなくしましたし、あいつはね、一回言い出したら もう聞かないから、あいつは喋った方がいいとかって、そういう噂が飛び交うほどの、時もありましたから。で、本当に今は、まず人の話をきちんと聞くっていうね、まず相手の、言葉に耳を傾ける、傾聴するっていう、そういう人です。はい、ということでございまして、まあまあ、人に迷惑をかけないように、どうぞ好きなように写真撮るなり、音撮るなり、聞かれるなりしていただきたいと思いますけど、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けていきたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。